こんにちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森上です。森上浩一のワクワクライフの時間が今日もやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調で、感謝感激感動ありがとうございます。今日の、お話はですね、こういう相談するとこあるよっていうね、ことを皆さんにお伝えできたらいいかなと思うんですけども、というのも私9月の末の27日の日曜日にですね、この主催が京都府で、令和2年度の京都府の引きこもり当事者とその家族等の将来設計支援業務というところが京都府にあるらしいんですけども、そこが主催でですね、そのことを実際運営を任されているところがあるんですけど、この NPO 法人若者と家族のライフプランを考える会、 NPO 法人若者と家族のライフプランを考える会というところが運営しているんですけど、その引きこもり当事者と家族のための将来設計支援で、新型コロナウイルス、今この状況の中でですね、社会状況が大きく変化している今こそですね、皆さんの お金の周りのですね、現状をしっかり把握して、これからのこと、親が亡くなってしまった後のですね、こともしっかり考えましょうというためには、ライフプランの視点が必要ですというようなことでですね、そのどうしたらいいかっていうか、どういう相談ところがあるかなっていうのを知ってもらうっていうのが、そもそも僕はこれ目的かなとは思うんですけども、それが9月27日宇治にね、 JR の宇治の駅前で、宇治市の持ち物の会場やったと思うんですけど、JR 宇治の駅前本そばなので、私も宇治の住民なので、宇治の駅前の近くだったら行きやすいなっていうことと、この会のですね、一部二部というのがあって、二部のこの専門セミナーという部分のところに、この僕の森上浩一のワクワクライフのラジオにもですね、番組にも複数回来ていただいている京都市市役所前弁護士事務所のですね、佐々木弁護士がですね、佐々木弁護士先生が話してくれるということをですね、佐々木先生も毎日ですね、Facebook で情報発信してくれてるんですけども、それでですね、直接先生に先に聞いたわけじゃなかった、その Facebook の情報で、こんなことしてるんだということで、宇治の駅前にも来てくれるんだったら、話聞いてみたいなということでですね、聞きに行ってきました。で、なぜ興味持ったかというと、ここに言葉で引きこもり当事者と家族のためにっていうのがね、あるんですけど、私のお客様でですね、まさに、そういう方がいらっしゃいまして、よく50、80問題、80、50問題、どっちが先かわからなかったですけど、80、50問題とかそういう言葉はですね、新聞とかテレビとか皆さん聞いたことあると思うんですけども、親がですね、80歳で、子供が、50歳代みたいにね、なって、その子供さんの方はですね、もう若いうちから、大体がもう学生時分ぐらいからですね、引きこもりになっちゃって、どうも家から出れへんっていうね、そういうお子さんを抱えてる親の方がですね、皆さん平等にですね、生きておれば、年に一つね、年行くじゃないですか。そしたら最初は学生とかね、学校行ってた子供で学校行けへんかったっていうような、形だったのがですね、だんだんこう、年が年に一個進むにつれてですね、でずっと引きこもりのまんま、そのままね、年やっぱ行きますんで、 それが子供がもう50代になったら、まあ親がね、80代ぐらいなってるよっていうことをね、言って、で、親の年金だけで、子供さんがね、働きに行かずに、まあ家にずっといてるわけですから、それはもう大変やということで、まあそういう本当の、そういうふうになってる家族をですね、私、自分のお客様で、いてまして、それで、本当に時間にですね、僕も、その、親の方のですね、お母さんのお話を聞いてですね、で、そのお母さんが何か考えなあかん、困ったことがあったらですね、もう保険とはもう全く関係ないところの相談事ですけど、その方のね、安心になればと思って、そのお子さんがですね、また私と同級生のね、お子さんをお持ちでですね、だからまあ身近にそういうのを見てるので、やっぱこれは大変やなっていうのが本当に直で私自身も感じてますから、だからこのタイトルを見たときに、本当にね、このこれからのことを考える会っていうね、あ、こういう支援するとこがあるんだなということで、私もですね、自分の仕事の中でもですね、やっぱ自分一人で何かこう問題とか困ったことあったら、必ず自分一人で抱え込んで、どこにも言わずに、っていうのをね、一番、やったらあかんというか、助けようがないので、本当に僕でよかったら何でも言ってくださいね、ということを言ってるんですけど、やっぱり話を聞いてもらえるっていうだけでですね、あ、自分は一人じゃないんだっていうね、ところを感じてもらえればですね、いや、実はこんなことあってんとか、こんなことあんねんとかね、その奥にはまたこんなことがあんねんとか、なんでこうなったかとかね、やっぱり話聞いてるうちに、ま、もう聞くのもですね、本当に相手の目を顔を見ながら、こう、大きく私、うなずくようにしてるんですけど、やっぱもう皆さんもね、そういう相談されたりしたりするとですね、相手の話をよく聞いてますよっていうのを、分かるように感じてもらうようにですね、本当にこれ効果あるんですけど、相手の話を聞きながら、もう大きくまずうなずきながら聞いてあげるっていうことで、すごく話してる側からすると、それだけでも話しやすくなりますし、で、もしなのに、こういうことで困ってんねんっていう話を向こうがしたら、あ、こういうことで困ってるんですね、みたいにですね。これを共感的繰り返しって言うんですけど、まあそういうものを、まあ交えながらですね、話を聞くようにすると、当初言ってた問題よりももっとその奥深いとか、付随した問題がいっぱい出てきてですね。でも、それを聞くだけでも聞いてあげられるだけでもですね、すぐには解決できなくても、あ、それなら僕ここに相談行けるとこあるよとか、まあ今回も佐々木弁護士のね、先生の話させてもらってますけど、やっぱ弁護士さんでも本当に交通事故専門とか、まあ離婚とかそういうのが専門で、他はあんま分からんとかですね、やっぱり弁護士先生もいろんなことあり、人がいますんで、やっぱこういうことも、引きこもりとか家族のお困りごとも、本当に親身になってですね、聞いてくれる弁護士さんがいるんだぞと、いることをですね、この場を借りてまた、聞いてもらったらいいかなと思って、やっぱこう、一人で悩まずに、やっぱり、あ、こういう相談するとこあるんだなっていうことをですね、今日、知ってもらえればと思いました。それが運営しているところが NPO 法人若者と家族のライフプランを考える会というのが、まあ、ありまして、ここはですね、もう設立以来、当事者、家族、専門家が、それこそ、フラットなですね、関係で、穏やかに支え合いながら生きていける社会の実現、を目標に掲げてまして、社会のまあ参加に不安を持つ方々の支援活動に取り組んでます。まあ、引きこもりの方ってやっぱこう外に行けないからですね、人とのそのつながりっていうのがなかなかないので、こういう会でもですね、つながりを持つことで社会的孤立を防ぎ、毎日の安心を生きる意欲につなげる手伝いをしていきますというような会が、ありますんでね、皆さん絶対こういうところもあるんだなということで、今聞いてもらってるところでも聞いてもらってる人の中でもですね、やっぱこう 80、50問題のようなものを抱えて、いやどこに相談していいかわからんなっていうようなこともあるかもしれないんで、この京都府もこういうことに取り組んでますので、やっぱり一人で悩まずに、あ、行政もこういうふうに困ってる人を助けてもらえるような部署があるんだなということをですね、今日ね知ってもらいたいなという気持ちも込めて、話してます。で、この若者と家族のライフプランを考える会っていうところもですね、このアートとか音楽とかつながる仕事っていうことでですね、困ってる人の話を聞くっていうことじゃなしに、それぞれねやっぱり潜んでる、引きこもりになってる方もですね、実は自分でも気づかないですね、芸術的なセンスとか音楽的なセンスとかですね、そういうものも持ってる場合もあるんで、やっぱりこういうことも体験してもらいながら、そういうことも意識しながら、やっぱつながるっていうことを大事にですね考えてるっていうところみたいなので、ぜひともですね皆さんもそういう悩みを抱えてる方はですね、この京都府の支援してるところとか、この若者と家族のライフプランを考える会というようなこともあるんだなということで、相談していただければと思います。今日も聞いてくださいましてありがとうございます。